んにちは、ムンゾーです。
こんにちは、ムンジです。
はい、今日はちょっと一日早く撮っているんですけど、土曜日撮ってるんですけど、はい、夜です。
はい、
はい、
ちょっと日曜日早いんでね、朝。
明日、
うん、
明日
うん、
はい、なんて言うんでしょうね、先週ね、
うん、
ちょっとやっちゃったお話を少し、
はい、
お話ししたんですけど、
はい、
何名様から、
はい、
ツイッターでご感想いただきました。
そうですか。
え、ありがとうございました。やっぱりバカね。いやいや、これは私の感想
です。あ、そうですか。
はい、はい、じゃあ今週始めましょう。
第597回、
ムニチ
ドット MP3。メールいただいてます。 はい、
はい、あのね、今週はね、梅さんからいただいたメールをご紹介しようと思うんですけど、
はい、
これがね、私とそれから雪村さんってリスナーさんがいらっしゃるんですけど、うんうん、その雪村さんのポッドキャスト、うん、で私毎週アシスタントみたいな感じで、うん、参加させてもらってるんですけど、
うん、
タイトルが移民の息抜きです。リンク貼っときます。で、
はい、
でそこに雪村さん、
うん、
とあとムンゾの方にも両方くれたんです。
はい、
梅さんが、
はい、
で同じ内容ですよってわざわざこう、うん、書いてくれて、うん、でそれで最初はね、これ配信用のメールじゃないですよってことだったんですけど、うん、いや、そう言わずにぜひね、うん、読ませてくださいと、
うん、
ご連絡取りまして、
はい、
で、木村さんとも打ち合わせをして、決まりました。
はい、
文の前半は、移民の息抜きでお話します。
あ、そうなんだ。
そう、だって二つと同じものを読むんでもね、あれだから。で、文の後半を、こちら文日で担当いたします。
ほうほう。
だから文の前半に関しては今まだ上がってないんですけど、
はい、
次回の移民の息抜きでご紹介になると思いますよ。思いますっていうか、なります。
はい、
はい、じゃあ途中からですが、
はい、
まずこれからですね。
はい、ムンゾさん、お久しぶりです。
はい、どうもお久しぶりです。
はい、以前お話ししていたように、僕は YouTube に動画アップしていましたが、骨折以来一度もアップしていません。
はい、ここでなんかね、二つほど出てくると思うんですけど、ハテナマークが、
うん。
梅さん、YouTube に動画アップされてます。しかも英語の。
ほう。
日本を紹介する。
ほう。
すごくいい動画ですので、うん、移民の息抜きからリンク貼ってありますから。はい。そして骨折っていうのは、
はい、
多分今年の夏、梅さん骨折されてるんだわ。
お、
大骨折したって、
うん、
でなんか自宅でじっとしてる時間が長かったって、
うん、
いう話でね。はい、骨折以来だから一回も、
はい、アップしてないと、
うん、はい、
ポッドキャストを続けるのはとっても大変ですね。ポッドキャストを続けるのはとっても大変ですよね。 ムンゾウさんすごい。
ありがとうございます。もう暇なのか
前におっしゃっていた通り、何の前触れもなく突然配信ストップってよくありますよね。
あるね。
聞いている人たちは当然やめてほしくないでしょうが、配信している側にも、様々な事情があるし、
うん、
いつかは誰でもやめればなりませんが、突然ストップは寂しい。
うん、わかります。でも突然ストップってあり得るしね。自分たちがだってね、
あり得る、あり得る、
うん。
僕の場合 YouTube は無理して続けるより一旦やめてもまた気が向いたら気晴らしにやるぐらいでいいのかもしれません、
うん。
僕の骨折、足首あたりですが、もう骨がくっつかないとも言われましたが、運よくくっつき出しました、
うん。
どこまで元通りになるか分かりませんが、リハビリを頑張ります。
頑張ってください。くっつかないかもって言われてたけど、
うんうん、
もしかしてっていうか、元通りになるか分かんないけど、
うん、
リハビリ大変なんでね、
うん、
あれってね、私昔リハビリしてた時、
うん、
もういっぱい包帯巻いた方いらっしゃいましたが、
はい、
外科の方から。
松葉杖で、自宅裏の山には必死で登れても、
うん、
日本の街中はあまりにもバリアフリーになっていないので、かえって怖いですと。それではまた。
うん、そうなんです、
うん。
いや、自宅の裏の山松葉杖で、ね、街中確かにちょっと危ないよね、
うん。まあそうだね、結構細かい段差がね、いろいろありますからね、
うん、
うん。
ただ松葉杖をね、早く話せるようなところまで行けると、
うん、
いいなと思うんだけど、
うん、
松葉杖とか杖ついてると本当にこう大変なんで、
うんうん、
荷物持てないしね、
うんうん
うん。私自分がやっぱり歩くのがどうしても杖ついたりするから、
うん、
とっても不便なのすごく身に染みって分かるんですけど、うん、それと同時 に人間が二足歩行を獲得したことによる、
うん、
なんていうの、こうしたことによる功績は大きいぞみたいな、なんていうの
文明の発達みたいな。
いや、もうあれ、ね、人間がね、やっぱり二足歩行してなかったら、できないことばっかり、もう本当に、
うん、
できないことばっかりっていうか、
うん、
本当時間かかるから一つのことをやるんでもね、
うんうん、
だからすごい大切なことだと思います。歩くって健康にもね、
うん、
歩くのってすごくいいことだしね、
はい
はい、はい、でメール終わりなんです、
はい、
なぜならこれは後半だけだから
まあ全体の半分くらいですね、
うん、
お話しさせていただいたの、
はい。あのね、
うん、
リハビリでね、少し思い出したんですけど、私今はもうリハビリ通ってないんですけど、退院して3年ぐらいリハビリ通ってたのかな、
うんうん。
リハビリっていうとスポーツ選手とかね、
うん、
なんかそういうイメージ持ってたんです私、
はい、
若い人が、
うん、
それこそ山でスキーで、
うん、
スノボで、
うん、
とかレジャーでみたいな、うん、そういうリハビリのイメージがあったんですけど、うん、やんなことないです。リハビリの平均年齢めっちゃ高いです主に脳一血とかいわゆるその、うん、年取った人がかかりやすいと言われている、
うん、
なんかそういうことで右半身とか、
うん、
ちょっと麻痺が残っちゃったとか、うん、そういった感じの方がいっぱい通ってらっしゃるんですけど、うん、だからその時はね結構若手でした。
お
私自分が、
うん、若手ね、
もうあ、そんな若い人が何してるのって顔して見られるからなんかにとってもね、
うん、
不思議でした。
うん。
うん。けどね、おじいちゃんおばあちゃんはね、悪気は全くないんですけど、
うん、
どうしても声がでっかくなるんです。耳遠くなって。
あ、
うん。でっかい声でね、後ろを歩いてるね、リハビリの、トレーナーさんに話しかけてるのが聞こえるのね。
うん、
前歩いてる、あの人、何の病気したんやのって。 なんでこんなとこ通ってるのって。いや、だから、あの、スタッフのね、リハビリ士さんは、うん、いや、なんでしょうね、私もよくわからないですね、なんでしょうね、って、適当にごまかして、あの、受け流すんだけど、うん、しつこく聞いてるの。
知りたい。
うん。とかね、うん、どっかのおじいちゃんとかはね、うん、あんた、何したんやん、脳腫瘍かって聞かれて、その、いきなりあの、ストレッチに病名言われても、いえいとか、いえ、私はこのまんかとか言いにくいな、とか。
うん。
うん。おじいちゃん同士の会話を聞いてると、
うん、
あの、井上さんがって、井上さんってどっちの井上さんとか言って、ああ、あの一血の方とかもわからない、個別の仕方をしているんです。
なるほどね。
うん。そうです、脳一血の方だとか、
うん、
麻痺の方だとか、あの、うん、右手の麻痺の人と か, なんかそういう区別を
病気で
もうしかも声でかいです、
うん、
もうその時私はもう本当にデリケートだったんで、
うん、
もう誰も私の方を見ないでほしいとか、
うん、
私の存在をないものとして考えてもらえたら、うん、非常に嬉しいと思いながら生きてた時だったんで、
うん、
結構きつかったです。あれになれるのは、うん、最後は慣れてましたけど、
ね、うん、なるほどね、うん、まあいろいろあるわね、
うん、そうです、
それを乗り越えて現在に至る、だいぶ端折ったけど、
うん、うん、まあでもね、人間はね、いつの時を切り取ってもね、はい、結局は途中経過なんです、
うん、うん、まあ死ぬまでね、
そう、いいことがあってもね、それはただの途中経過です。悪いことがあってもね、それはただの途中経過です。
まあそうだね、
そう。
その先もっと悪くなるのか、さらに良くなるのか、
うん、どうかな。これをもって人間パンチ採用が馬と言いますね。
うん、そうなんですね。まあ私はあんまり難しいことは分かりません。
私のこれ言葉として好きな言葉でよく書いてるんですけど、
うん、
人間って書いて人間って読むらしいっていうのはね、だいぶ後になって気がついたんですけど、読んでて、うん、人間版で西洋が埋まってるのは昔、うん、中国の昔の話で西洋っていうおじいさんがいて、
うん、
でその村で馬、すごくいい馬を持ってたんだわ、
うん、
その馬がある日なんか隣の村かどっかにこう行っちゃったの、
うん、
あの逃げたのか盗まれたのか分かんないけど、
うん、
分かんないけど、まあいなくなっちゃって、村の人がこんな悪いことがあるなんてね、こんな人格のね、たくさんいい、ね、いい人の西洋さん、こんな悪いことがあって言ったら、西洋がいやいや、今後こうまだ途中ですからね、
うん、
いいことか悪いことかなんて分かんないですよって言ってて、
うん、
でそしたら何日か経った後にその馬がすっごくなんかいい馬を2頭ほど引き連れて帰ってきたの、
うん、
で村の人が喜んで、
うん、
いやこんないいことがあるなんてね、もう嬉しいよって言ったら、いやいや分かんない、これもただの途中経過だから、
うん、
だから本当のことはまだわかんないよって聞いてたら、うん、言ってたら、ある日、その西洋っておじいさんは、孫息子かな、
うん、
と、二人暮らしだったんだけど、
うん、
その男の子が、すごくその馬に乗るのが大好きで、
うん、
いつも乗ってたら、ある日、その馬から落ちて、
うん、
足怪我しちゃったの、
うん。
で、こんなひどいことがあるなんて、ってまた村の人が言ったら、いやいや、わかんないよ、と。そしたら、今度は戦争が起こって、村の若い男性がみんな徴兵されていなくなっちゃったの。
うん、
でもうみんな帰ってこなかったの。
うん、
でも、西洋さんのところの男の子は徴兵されなくて済んだってい
う
か、
うん、
行かなくて済んだの。
うん、
こんないいことがあったなんてってまた村の人も言ったんだけど、西郷さんはまたいや分かんないよと、続きはなしなんだけど、まあこういう感じで、
うん、
あのいいことがあったと思ってもそれがどうなるかなんて分かんないし、
うん、
悪いと思ってもそれが最後に後でどうなるかなんて分かんないから、
うん、
まあ、全ては途中経過ですね、
うん、なるほどね。 そういう難しいのはね、よく、一回話聞いてなるほどなと思っても、ね、次思い出そうと思っても思い出せない。
嘘。これ使えないよ、1分間スピーチに。会社の。
まあね。
うん。ということです。
はい。まあ、もしもうちょっと単純なピンチはチャンスっていう報道がよく使いますけど。
ああ、ピンチはチャンスね。ああ、うん、聞いたことあるね。
ピンチは
チャンス。ピンチの後には必ずチャンスが巡ってくるから。
うん。まあ、それをね、まあ、いろんなパターンあるけどね。
うん。うん、
結構それはよく使うけどね。
うん。ピンチはチャンスってね、絶対ピンチの後の中に絶対チャンスがあるって意識してるだけでもね。
まあそうだね、
拾えるか拾えないかね、そのチャンスを、う
ん、分かんないからね、
うん、
まあ、それこそ一番単純明快なのがね、仕事上で言うとクレーム処理しててね、そのクレーム対応が良かったからって新しい契約をもらうみたいな。
ああ、まあ、そういうのはあるかもしれないね、うん、そうです、
うん、
はい、だから大骨折はもしかしたら、だから梅さんの、でも大骨折に関してはそのくっついてからにしようかな、うん、いいや途中経過です。はい、
はい、
ありがとうございました、はい、ありがとうござい
ました。
アメリカンジョークのコーナーです。
はい、コーナーです。
それではお約束です。このジョークが面白くても、
面白くなくても、
このジョークの意味がよく分かっても、
分からなくても、
とりあえず笑ってください。
うん
うん、うんうん、まずは形からです。
業務効率アップの専門家が中堅ビジネスマンを相手に講習会を開いた。そしてその講習会の最後にこう言った。皆さん、今回お伝えした業務効率アップの方法を応用し、ご自分の家庭に持ち込み、家事に応用するときは特に注意してください。受講生の一人が尋ねた。どうしてですか？専門家が答えた。私の妻が食事の支度をするところを観察していたら、彼女は冷蔵庫と食器棚とオーブンとテーブルの間を何度も行ったり来たりしていました。一度に一つずつ運んでいたからです。さらに続けて、ある日私は彼女に言いました。何度も行ったり来たり効率の悪い仕事をしないで一度に複数のものを運んだらどうだい？受講生が興味津々で尋ねた。それで時間節約はできたんですか？専門家が答えた。実際のところできました。彼女が今まで食事の支度に30分かかっていたのですが、今は私が10分でやっています。まあ、なんでもね、口は災いのもとということですかね。
うん、時間効率よく使えるようになったんだから、身から出た。
うん。
はい、先週の東京出張に引き続いて、
なんだっけか、水木か、
社員旅行があった。
社員旅行で水木と、
うん、
一泊二日で、
うん、
ちょっとね、金沢、
うん、
近いんですけどね、
うん、
金沢の方に、行ってきました。近場でね、一応終わりましたんで、どちらかというと体に優しい。
うーん、そうだね、移動時間もね、短くて、
まあ、旅行だったかなという印象ですけども、
うん、
まあ、初日はみんなね、福井からバスで出て能登の水族館の方に行ったんですけども、
はいはいはい、
行ったんですけども、
うん、
ちょっと私初日に交渉が入ってたんで、
うん、
まあ、3時からね、交渉をして、
うん、
でその後夜の宴会からの参加と。
あ、そこには行けなかったの、うん、後から入ったの。
後から。
ああ、自分で運転して？
いや、担当と一緒に。
ああ、二人で？
二人で。
うん、
まあ、担当の車でね、
うん、
後から入って、うん、まあ、後から入ったって言っても、 まあ、この温泉の方は、うん、みんなより早く着いたんで、
うん、あそっか、みんなが観光してる間に先に温泉に、
うん、先に温泉入れたんで、
うんうん、
まあ、どちらかというとゆっくり、
うん、
そうね、お風呂入って、
なんか帰ってよかったんかなって感じ、
お風呂入って、うん、まあ夜のね、宴会までちょっと一休みして、
うん、
それから宴会に挑めたんで、
なかなかいいんじゃん。
あ、まあそっちの方が良かった、うん、で、まあ次の日は、まあ金沢のね、
うん、
まあ金沢といえば兼六園、
うん、
うわ久しぶりだなと思って、
兼六園って久しぶり、
もう前いつ来たか覚えてないもん、
ね、行ってないもんね、私も遠足ってなんか行ったような、
意外とね近くてさ行ってそうなんだけど、
うん、
行かないんだよね、
うん、
こう入ってみて、あ、兼六園ってこんなんだったっけなとか思
いながら、行ってないな私多分、周りしか
中入ったことない、意外とね、うん、あれもうちょっとして秋の紅葉、
うん、
紅葉がもうちょっといい感じになって、
うん、
雪なんかがちらっと降ってきた頃が一番綺麗なんだよね。
あ、うん、あそこ雪吊りの、うんうん、あ、なんか松の木かなんかが雪吊りするでしょ、うん、あれ有名だもんね、
有名だね、兼六園の雪吊りも始めました、うん、みたいな、終わりましたみたいなね、うん、
なんであれ兼六園ばっかり有名なの、
うん、
うちの小学校でもやってたよ、毎年。
家の庭でもやってるっちゃうもん。
やってたよ。うん、
まあね、兼六園。まだ何もなんだっけ、紅葉とかね、何もないんで、本当にまあ、風景としては、殺風景ですけども、
うん、
なんか観光客がすごい増えたね、やっぱりね。
本当？
イメージ的に。中国の方が多いのかななんて思ってたんですけども、
うん、
いろんな国の人が結構、
あ、
まんべんなく、
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 へ、うん、あ、そうだ、雪釣りってね、多分ね、こっちの方の人たら分かると思うんだけど、うん、南の方の人は聞いたことないかもしれないけど、冬になると積雪で重たくなるから、うん、あれ結構重たい
よね。枝が折れちゃうんだよね、木の枝がせっかくこう、うん、松の木とか横にグワーって伸ばしてるやつとかもあるじゃない、うん、ああいうのがポキッと折れちゃうから、
折れちゃういやので、それがないように補強するんだよね、うん、なんて言ったらいいんだろうね、
縄で
ね、
ちょっと上の方にキュッと持ち上げて、うん、まあ、できるだけまず雪がその積もらないように、
うん、
木にね乗らないように、
うん、
して、まあ雪が降ってもね枝が折れないように、
うん、
まあ加工するというか、
するんだよね。
する
んだ
よね。雪釣りっていうの。
はい。する雪釣りって言います、うん。はい。あれ自体が結構なんか名物になってるよね。
そうだね。
兼六園とか。
あ、兼六園も本当久しぶりに行ったから、あれこんなんだったっけな、結構大きな池とかあって。
結構あるでしょ。
うん。
なんか。
こんなんだったかなとかって思いながら。でも、あんま時間がなかったから、
うん、
全部散策できなくて、一番近いとこ池の周りくるっと回っても外出ちゃって、
くるっと、
くるっと回っても外出ちゃって、で今度道路を渡ったところに昔の金沢城があったところね、城壁とかだけ残ってるんで、
へー、
あるんですよ。金沢城はね、雷で燃えちゃったんでないんですよ。
雷
で消失っていう。
落ちたの？ボーンって。
ボーンって雷落ちて、で燃えちゃったからないのよ。
いつ？
いや、いつだったかな、わかんないけど。
知らなかった、私、う
ん。金沢城ってあんま、そのお城ってあんま見たことない、ないよね、ほら。ないのよ、うん。ないんだから、あれ見た方がおかしいんだけどさ。
うん、
だから、それでもう消失しちゃってないから、
うん、
門だけ、
うん、
残ってるんで、まあそれを、まあ、見学して。
うん、
まあ出てきたっていう感じ。まあでもね、加賀百万石、兼六園の広さとさ、お城のね、うん、敷地の広さと、
うん、
まあ昔のお殿様ってのは本当に広大な敷地をね。
そのお城の敷地の後には何があるの？
お城の敷地の後には、
うん、
お城があったとこでしょ、
うん、もう行ってもうなくなった
んだ
った
の。特になんかこれってないんじゃないかな。
サラッチ？
サラッチじゃねえかな。
森戸パーク？
サラッチになってるんじゃねえかなと思うんですけどね。
へ
ー、 もう結構そのお城のこの 門もね、うん、あの城壁っていうのは城壁もあの2階建てになってて、
うん、
2階とか3階建てになってて、
うん、
中歩けるんですよずっと。
へ
ー、門の中を、
うん、
だから結構あの万里の長城じゃないけどあんなのがゴーってこうあるような感じなんでね、
は
イメージちょっとつかないかもしれないですけど、うん、だから結構それ歩いて出てくるだけでもね、ほんと 3,40 分軽くかかって、
あ、本当、
うん、そしたらもうお昼ってなって、でまあ午後からは今度あの東茶屋っていうお茶屋さんの通りがね、
はい、
お茶屋さんが並んでる通りがあるんですけども、
うん、
まあそっちの方に、まあ見学というか散策ですね、うんうんうん、でまあそこもあの昼間はそういう観光客向けに開放してて、
うん、
夜はあの7軒って言ったかなその中でも、
うん、
7軒は、お客さんを、
うん、
まあ、入れてっていう風に、うん、まあ、今でもねお茶屋さんの商売してるみたい、う
ん、へー、へー、うん、高いんだろうね。
一回ね、今の富山の人と一緒に行ったのよ、
うん
うん、実は何年か前に
知らないわみたいな私ねもうね怒る気ないから全くね、あの一回教えてもらいたい、そのどんだけ失敗してきたかいろんなところ
お茶屋さんの話
お茶屋さんとかね、
何年か前のね、何年か前のお茶屋さんもね、あれもなかなかだったよまああの一元さんお断りだったからさ、
うんうん、
まあ当時連れてってもらった人がまああの、うん、まあ、コネ使ってその人も初めて行くんだったんだけど、うん、まあ、紹介してもらって、
うん、
で一緒に行こうって言われてたん で、
うん、
でじゃあでもやっぱ、ね、社会見学だよねって言って、うん、あ、それはあの銀座で一緒に行った人よちなみに
もうそいつそいつダメ
銀座で
私ごっこいしたそいつ
銀座で一緒に行った人同じ人とね、あの金沢のお茶屋さん行こうって話になって
もうそいつとダメだ
ろ会議の後にね、あの金沢で降りて、
うん、
で金沢でタクシーでピュッて行ってさ、夜ちょっと遅くなったから9時ぐらいからかな入ったのその時ね、
うん、
でそこのお茶屋さんは料理とかは作ってないのよ、
うん、
お酒は出す、
うん、
で料理はどっか近くのところで、
うん、仕出し、
うん、っていう感じ、
うんうん、
で結局それも焼き鳥かなんか、
うん、
頼んでさ、焼き鳥持ってきてもらって、うん、とも日本酒こうちびちび飲みながら、
うんうん、
芸者さんが3人ぐらい、
うん、
ついて、
うん、
三味線とこの太鼓と、
うん、
あってね、
うん、
でまあ普通にこう会話してみたいなね、うん、座敷で会話してっていう感じで。うんうん、やっぱ、まあ、初めこう、歌って踊ってってね、芸者さんやっててくれたんだけど、
うん、
で、こっちおいでーとかって呼ばれて、
うん、
で、太鼓一緒に叩きましょうなんて始まって、てんてんてん、てんてんてんって一緒に、こう、
うん、
太鼓叩んでね、なんか、バカみたいな感じなんだけど、そのはっきり言って。本当に、てんてんてんとかってね。あと、汽車ポッポとかね。
なんだ
いい大人がさ、キッシャキッシャシュッポシュッポシュッポシュッポシュッポッポって
すげえ、ね、練り歩くの
練り歩くこの部屋の中の練り歩く
ただそれだけ
そんなもんだね。
え、ただそれだけ。
うん、
え、なんかついたてかなんかでなんだっけトーラとオーラとかなんか知らないけど、
ええ、まあ、ね、そんなね、まあ何回も行けばね、またそこから何回も行けばいろんな多分遊びがね、うん、いっぱいあるんだろうと思うんですけど、まあ、初めて行ってね、うん、まあほぼほぼもう一元さんで行って、うんうん、じゃあねリピーターになるかとならない客だから ね、うん、
ね何時間ぐらいいたの。
いやー1時間半か2時間ぐらいいたかな、
うん
うん、
でチビチビっと
飲んで
チビチビっと焼き鳥食べていくら
ね1人ね、
うん、
6万ぐらいだったかな
1人6万
、ね、
2人で6万でも私はねギョッとするんだけど、
まあ他もね社会見学ですからもうお金のことは言ってられねえって言ってどうなってんだって感じでね行ってきましたけど、
たまに自分の嫁を連れて行こうって気にはならんから君えあいやいや別に私ねそういうところ男の人だけで遊びに行くところだから、うん、そういうところにね一緒に連れてってほしいとか一切思わないんだ、
うん、
あんま銀座のね、うん、とかもね 一人で痛い目にあってくださいねって思うんだけど、なんかこう私でもこう楽しめるような
こうコンサートとか行ってるじゃない、
パラダイス
コンサートとか行ってるじゃない
、ね、でもそれとこれとは話が
違う、なんで違うんだよ、まあまあそれは数年前のね、芸者さんのその東茶屋で遊んだ時のね、
うん、
まあお話でしたけども、まあ昼間はねもう全然もう観光客がいっぱいこう歩いててね、
うん、
白市って言ったかな、金沢ってあの金箔が有名じゃない、
うんうん、
で白市ってあの金箔の箔、三字辺に白に数字の1、
うん
っていうところで売ってる金箔のお店なんだけど、ソフトクリームが結構有名だっつってね、
うん、
いうことなんで、ソフトクリームみんなで食べに行こうかっつって食べに行って、
え、昨日
ん、
え、旅行の時、旅行
の話、うんうん、でソフトクリーム、普通のソフトクリームに金箔をペロンってこう、うんペローンって一枚ね、
あの金箔って食べるとなんかいい効能があるの、
わからん、でまあこんなね、金箔って何の役にも立たない、栄養にも何もならないじゃない、
うん、
ねえ、多分何日かするとあのちょっと便器がキラキラってするのかもしれないけど、うん、
はあ、
もうどっか行っちゃったよなきっと、あの時の金箔その金箔ソフトクリームが、
うん、
白一だから891円、
あ、はいはい、うん、
で、まあ、あとそのままちょこちょこっとお店入って、まあ、たわいもないものを見ながら、
うん、
でもうバスに乗って帰ってきたみた
いな、吉笠さんがほら前金沢行った時にやってたの、うん、だるまに色付けとかしなかった、
あ、そういうのはなかったね、
あ、うん、そっか、
なんか時間がありそうでないんだよね意外とね、
まあね、ありそうじゃないよね、うん、そういうのやろうと思うとね、うん、
というちょっと取り留めのない話で申し訳ありません、はい、以上です、
それではどうも、はい、ありがとうございました、
はい、Good morning, how are you? I am fine, thank you. And you? And you? そして And youHi, how are you? I am very sleepy. Let's have a nap. Let's have a nap. Let's have a nap. この番組では皆様からのメールをじゃんじゃん募集しています。無日のサイトにアクセスしてメールフォームタブから送信してください。また、Gmail のアドレスに直接送っていただくのも OK です。Gmail のアドレスは munich.mp3@gmail.com、ムンニチのスペルは MUNNICHI です。また、ツイッターをお使いの方は、ムンニチのハッシュタグを積極的にお使いください。カタカナで4文字、ムンニチです。お待ちしてます。
お待ちしてます。ムンニチ .mp3 お話は、ムンゾウと
ムンジ
でした。
またね。
またね。